アロマドリームポットに来ています。今月はウィルホームの小松由紀さん、渡辺遥さんも一緒です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
由紀さん、遥さん、はい、先週までのお話を聞いてみて、はい、アロマの奥深さちょっとだけ分かったと思うんですけど、いかがですか？
いつもさりげなく家で嗅いでるお香の匂いだったりっていうのとは違って、その自分の今の精神的なところだったりっていうのまで分かっちゃうのがアロマっていう、その奥深さに今さらに魅力を感じ始めました。
そしてユキさんは本当に今までそんなにアロマとか香りとかやってなかったけどっていうことで今回体験してますけど、どうですか？
はい、今回いろいろこのアロマはこういう性質を持っているというのを聞けて、今度ちょっとこっそりとやりたいなって思ってます。
おー、
こっそりと
こっそりなんですねでは今週も香りのプロにアロマについて詳しく教えていただきます。心アロマドリームポットアドバイザーの小檜山貴子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週はシーン別のアロマについてお話をいただいて、まあ単純に好きな香りっていうだけじゃなくて、この場面にはこういう香りがいいんじゃないっていう提案もいただいたんですけど、今度は季節、なんかこう部屋の模様替えみたいな感覚で香りもなんとなく変えてみたいななんて思ったりすることってあると思うんですけど、秋とか冬にお部屋とかで嗅ぐのにおすすめの香りってありますか？
そうですね、皆さんお風呂に入る時にね入れられるっていうこともあるので、そういう時に少しそういう香りを変えていっていくのもいいなと思います。それとこれからちょっとクリスマスのシーズンでもあるんですけれども、フルーツポマンダーっていうのがあるんですけども、皆さんご存知ですか？
フルーツポマンダー、
はい、
初めて聞きました。
アロマの名前ですか？
というよりもあのフルーツにスパイシーなものを刺してそれを飾るというものがあるんですけれども、
あ、今お写真を出していただいてるんですけど、これちなみに何のフルーツに何がくっついてるんですか？
あ、これはオレンジにクローブという実がこうついてます。
クローブって何ですか？
スパイスの一つですね。つぼみですね。
あ、お花のつぼみ、
はい、
それをオレンジの周りにこう飾ってるようなオーナメントみたいなイメージですよね。
そうですね、そこにこうあの実のところに刺していくということになります。
これってどういう意味があるんですか？
これはヨーロッパの方では魔除けとか病気の予防に、お守りで使われているようです。
で今回ご提案いただくのが、それを実際に香りとして混ぜてみようということで。
そうですね、それを、素焼きのお皿に垂らしてオレンジとシナモンと、あとあればクローブを一緒に垂らしていただくといいと思います。
今クローブの香りをお持ちいただきましたけど、なんか木の皮のような感じもするんですけど、最後になんかちょっと甘みが残るような。
そうですね、ちょっと渋いというか甘いような感じですよね。
あ、嗅いだことありますこの匂い。
あ、単体で嗅ぐとこういう香りですけど、そこにオレンジとシナモンも一緒に混ぜて、面白いですね。こんな風に混ぜて使うっていうのもあるんですね。
そうですね、単体で使われる方が多いんですけれども、2つ合わせる3つ合わせるっていうことで相乗効果が現れて、やはりこうそれぞれのものをこう引き出してくれるっていうものがあるので、その辺をこう重ねて使うっていうのもいいと思います。
じゃあ今ご紹介いただいたものの他に何かありますか？
そうですね、例えば冬ですとインフルエンザの予防ですとか、その辺はティートリーで、あとはユーカリを合わせていただいたりとかっていうこともできます。
じゃあもしかしたらオフィスとかでも結構今香りをこう広げるのもいいかもしれないですね。
そうですね、ある幼稚園ではアロマ好きの先生が毎日こうティートリーをやっていた時に風邪をひく子どもが少なかったっていう話もあるそうです。
へー、
すごいな。
じゃあ今秋と冬のおすすめいただきましたけど、ちなみに春や夏におすすめの香りってありますか？
そうですね、春っていうとまずこう花粉症を思い浮かべるんですけど、皆さんどうでしょう？
はい、花粉症の人、
はい、
全員です
そうですか まあ、花粉症の場合にはこう抗ウイルスとか殺菌が作用があるペッパーミントとかユーカリがおすすめですね。
へー、これもどういう使い方をすると効果的ですか？
そうですね、マグカップにお湯を張っていただいて、そこに垂らしていただいてこう吸入するという感じになります。
へー、そういう使い方もできるんですね。
お湯の蒸気と一緒にってことですか？
ちょっとこう小型のお風呂場みたいな感じで。
あ、はるかさんどうですか？今何嗅いでます？
今ペッパーミント嗅いでました。
どうですか、嗅いでみて。
でもなんとなく効くんだろうなっていう、
すっきりしますよね。
いい意味で差し込む匂いです。
体の中にこうツンと入ってきて、例えば詰まった鼻をぐっとこう広げてくれるような。
そうですね、鼻のね詰まりが通りますよね、
うん、あ、そういう利用法もあるんですね、うん。今春の話でしたよね、はい、あと夏は何かありますか？
そうですね、シトロネラっていう虫よけのに効くものもありますね。ちょっと今出しましょう。
虫よけ出てきました。どんななんだろう、うん。
あ、私好きです
そっか、そういうこともあるんですね。
そうですね、
まあ、まあ、虫は嫌な香りなんでしょうね。
そうですね、虫が嫌うと言われていますけどね。これをこうろうそくのところにこう垂らしたりとか、まあ、それを練り込んだものもありますね。
へー、あと何かこうマル秘おすすめテクニックとか何かありますか？
これから受験生も追い込みシーズンなんですけれども、匂いによって記憶や感情を呼び覚ますっていうことがあるんですけれども、ご存知でしょうか？
確かにふっと香りを嗅いだ時に、うわなんだ懐かしいこの香りって思った瞬間に、その時に一瞬タイムスリップするような、ないですか、そういうこと？
あります。
ね、
はい、そうなんですよ、脳がそこを、ね、察知して、まあ、そういう効果を、ね、表してくれるっていうのがありますよね。で、まあ、受験生の場合には勉強するときに、例えばそのローズマリーとかレモンのように記憶力を高めるものを使って、試験会場に同じ香りをハンカチに染み込ませて持っていくと、結構有効かなと思います。
そっか、その時集中して勉強していた環境のまま試験にも臨めるし、集中力もねそのままで、なんかいつもと変わらない感じにもできるし、わすごいテクニック、面白い。本当にたくさんあるんですね、面白い効果が。
もういろいろ紹介しきれないぐらいあるんですけれども、まずお気に入りの香りを 1,2 本見つけて、そこからバリエーションを広げていけるといいと思います。
はい、で次回は小檜山さんのお力を借りて、私たち3人のそれぞれオリジナルアロマ作りにチャレンジしたいと思います。楽しみですね。
めちゃくちゃ楽しみです
、はい、では小檜山さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。